皆さんこんにちは、下村静子です。京都人町出会いもの時間になりました。この私がこんにちはと言って始めるのもですね、なんか久しぶりのような気がするんですが、実は今日のあのメインパーソナリティはは
い、ありがとうございます。京都府建築士会の斉藤義則です。どうぞ下村さん、お手柔らかによろしくお願いします。
いやいや、なんか斉藤さんに誘っていただいたおかげで久しぶりに皆さんこんにちはとかっていうのでね、
待っておられた方も多いと思います
とんでもないです。
よろしくお願いします。
はい、はい、今日はこの後ですね、ちょっとエコ掃除というか、はい、私がね得意な話の分野ということで呼んでいただいたんですが、
そうなんです、
はい、興味深い話できると思いますのでゲストをお迎えして展開してまいります。お楽しみに。最初のコーナー、ただいま参上です。毎回ゲストにお越しいただいてお話伺っておりますけれども、今日は先ほど言いましたエコ掃除についてということなんですね。斉藤さん、エコ掃除って聞いたことありましたか？
それがね、ないんですよ。
なかったですか？
なかったんですよ。
ということは、まあ、新たなこうジャンルに今日は、
はい、
入っていただいてハマっていただけるかなというふうに思いますけれども、
はい、一緒に勉強させていただきます。
はい、そこでですね、私の強力な、まあ、エコ掃除の達人といいますか、ライブラリーの中から来ていただきまして、はい、お話をしていただこうと思います。はい、特定非営利活動法人環境市民で、ま、元スタッフであり今はボランティアスタッフ、まあ、中心的な、ね、ボランティアスタッフとして活動していただいております、はい、内田香奈さんにお越しいただきました。はい、こんにちは。
こんにちは、内田です。お願いします。
よろしくお願いします。さて、まあ、私はいつもかなちゃんと言ってるのでかなちゃんと言いますけれども、今まで、ね、はい、どんな活動してきた人なんかということをちょっと紹介してもらえへんかったら、いきなりエコ掃除の達人って言ったらね掃除ばっかりされてる方なのかと思われるといけませんので、はいはい、今までちょっとはい、されてきた活動を、
はいはい、ありがとうございます。私が NPO 法人環境市民の、ま、スタッフだった時にですね、うん、ま、京都での暮らし方っていうものをこう月々の暮らし方というものを紹介した大好き京都環境市民の遊び方暮らし方といった本をですね、下村さんも一緒に作らせていただきましたけれども、その中でですね、大掃除をいわゆる市販の洗剤を使わずにやりませんかというふうな記事をご紹介したりですとか、あるいはその、ま、赤ちゃんが生まれたばかりですとかね、まだ小さいお子さんがいらっしゃるお母さん向けに、その合成洗剤を使わずにお掃除をする方法といったものをですね、お伝えするような、そういうふうな講座を今までもしてまいりました。
そうですよね。はい、で、世間でも、うん、まあ、重曹を使ってね、お掃除しようとかいう本が出たりなんかして、はい、テレビとか、それからその他のところでも、うん、ちょっと取り上げられたりしましたよね。
そうですね。
かなちゃんもなんか、はい、NHK にも出てましたよね。
はい、出ましたね。はい、びっくりしましたけど。
そうですね。はい、ね、仕方いうのでね。そんな感じなんですよ。知ってました？
それは知らなかったです。
ほら、やっぱりもう今時代の流れに遅れますから、斉藤さん。
は
い、ぜひ覚えて帰ってもらって、はい、お家で試していただけるとね、はい、いいかなと思うんですが、まあ、実際にじゃあどんな風な、うん、その掃除のやり方なのかっていうのをね、教えていただきたいと思うんですが、もちろんその今赤ちゃんとか、まあ、はい、小さな子供さんとかにも安心安全ということで、うん、ということは当然大人であるとか、あるいは、まあ、最近はペットをね、お家で飼っていらっしゃる方もあるので、ね、はい、ペットにとっても安心安全だし、うんうん、まあ、できるだけその自分の周りから化学物質をね、遠ざけたいという方にとってもいい掃除の方法だと思いますね。
はい、そうですね。
はい、まずですね、どんなものを使ってこのエコ掃除はするんでしょうか？
はい、主に使うのは3つです。
はい、
1つはもう皆さんのお家に普通にあるお酢ですね。お料理にも使うお酢。
お酢ね。はい、それは別に米酢とか、はい、そういうの気にしなくていいんですね。
普通にスーパーで売ってあるお酢で結構です。
はいはいはい、
でもう2つ目が、重曹というものですね。
重曹、
はい、まあ、これはベーキングパウダーとも、うん、言われますけども、まあ、ベーキングパウダーになるとこうお料理にも使えるものになるんですけど、はいはい、まあ、今回お掃除なので、お掃除に用の重曹というのもありますので、うん、はい、まあ、そちらのお掃除用の方がお値段も安いですし、
はい、
そういうふうな形で重曹といったものを、まあ、使うということになります。
これはまあ普通の薬局に販売されてたり、
はい、
まあ、
はい、
いわゆるドラッグストアみたいなところでも売ってますね。
はい、はい、そして3つ目が、石鹸ということになります。
はい、 この石鹸もちょっと気をつけてもらわないといけないんですね。これ合成洗剤じゃないということですよね。
そうですね。はい。はい、まあ、重曹っていう粉末なので、うん、粉末と混ぜるときに、石鹸っていうのも、粉末の方が使いやすかったりするんですけれども、いわゆる洗濯に使うような、合成洗剤と言われる、はい、ああいったものではなくてですね、はい、パッケージの、表示を見ていただいたらわかるんですけども、うん、純石鹸ですとか、石鹸成分90%っていうふうな書いてあるようなものですね、はい、そういった方ものの石鹸と選んでいただくのがいいかなと思います、
は
い
は
い、
お酢と重曹と純石鹸、この3つをまずは、はい、揃えてもらうということですね、はい、
そうですね。
でこれがあれば、うん、もう家中どこの掃除でもできるということなんですか。
できます。はい、
便利ですね。実際にどんなところでどんな使い方をしたらいいのかっていうのをちょっと具体的に教えていただきたいんですけれども。
はい、はい、そうですね。例えば、まずお酢だけ使うというふうなことでいきますと、はい、お酢をですね水で薄めて、使うんですけれども、うん、例えばお風呂ですね、はい、水垢ですとか、はい、石鹸カス、そういったものを取るのにお酢が汚れを緩ませるというか、うん、取れやすくしてくれるので、そういったところで使ったりですとか、はい、あとはお手洗いですね、トイレの、うん、便器を拭いたりするときに、少しこうスプレーをして、酢水をスプレーして、うん、そこを、ボロ布なんかでね、拭いたりすると、きれいにできるっていうようなところがありますね。
お酢は湯垢とか石鹸カスとか、はい、アルカリ性の汚れに強いというふうに覚えておいたらいいわけですね。
はい、そしてこの重曹ですけども、はい、重曹はですね、先ほどの酢がアルカリ性の汚れに強いとしたらば、うん、重曹は、酸性の汚れに強いということになりますので、
酸性の汚れ、
はいはい、台所周りの油汚れですとかね、うん、そういったものには重曹が非常に、お掃除できれいになりますね。
あ、油汚れね、はい、ということは結構重曹は使う場所広そうですね。
そうですね、
うん、いろんなところということになりますね。それで、あとはその純石鹸、
はいはい、そうですね。石鹸は、例えばこう重曹と、うん、混ぜることによって、こう洗浄力がアップするということになりますね、はい
うん
はい、ですので、もうその洗剤、石鹸は、使う時もあれば使わないでいい時もあるっていう風な形になります、う
ん、なるほど。はい、という、使い方なんですけれども、かなちゃんは普段どんな風な使い方をしてますか、はい、日常的に。
そうですね、うん、私はですね、重曹水を作っておいて、シンクですね、うん、台所のシンクの汚れなんかに吹きかけて、うん、あと洗い流してきれいにするっていう風なことをしたりですとか、うん、あと重曹をですね、排水口のパイプですね、うん、に入れることで、重曹とあとお酢を一緒に流すことで、うん、排水管の中がきれいになるっていう効果もありますので、はい、ほうほうほう、そのような使い方よくしますね。
私もね、はい、洗濯槽に重曹を入れて、はい、攪拌すると、水垢っていうか、うんうん、水みたいカビみたいなのが、ね、きれいに取れてね、うん、すっきりするというのがありますけれども、はい、湯畑みたいにこれはお酢と重曹と混ぜて、うん、こう一緒に使っても大丈夫なんですよね。
大丈夫ですね、うん、はい、
よく化学洗剤だったりですね、はい、混ぜるな危険とかっていうふうに言って、で、はい、テレビのコマーシャル見てもね、うん、もうゴーグルするわ、ゴム手袋するわ、ゴム手袋、そんな危ないんかいみたいな、ね、コマーシャルやってますけれど、はい、ああいう心配ないってことですよね。
ないですね。はい。
はい。これは、だから、さっき最初に言いましたように、誰にでも安心して使ってもらえる、はい、ということになりますね。はい、うん。分量とかはそんな気にすることないんですか、はい、何をどれぐらいとかっていうのは。
そうですね、あまり気なしなくてもいいとは思うんですが、目安としては重曹水を作るときには水1カップに対して小さじ2ぐらいがいいですね、うんはい、あまり重曹の量が多いとザラついたりすることもあるので、これぐらいが目安です。とビネガー水の方は、そうですね、水1リットルに対して大さじ2杯ぐらいがいいですね、あまり今度は酢が多くなりますと匂いがどうしても出てきますので、うんうん、この水1リットルに対して大さじ2くらいが、匂いも気にならないかなと というくらいの分量ですね。
なるほど、はい、お値段的にもやっぱり、うん、まあ、食べるものの、ね、まあ、普段使ってるっていうか、はい、買い物しやすいものなのでだいたい値段分かってると思いますけれど、うんうん、やっぱりいろんな今の家中ものすごく細かく区切って洗剤ってあるじゃないですか、
うん、そうですね、はい、
もう台所だけ見てもまな板用、布巾用とか、なんかね、真空用とかレンジ用とか、はい、もうわけわからへんぐらいありますけど、
ありますよね、
そんなにいっぱい種類揃えなくてもいいし、
そうですね、
値段的にも安く済みそうですね、
うん、そうですね、1年ぐらい前なんですけど私調べた時にはですね、だいたい家庭用にあるその種類別の洗剤13種類でだいたいトータル4000円くらいかかってたんですね、
うんうん、
でじゃあ石鹸と、お酢と重曹とだけだったらいくらになるかって言ったら、うん、この3種類で1800円ぐらいで済んでどこでも使えるっていうことになるので、そうするとあの容器のゴミも出ませんしね。
そうですよね、はい、もういろんなもんね並べとく必要ないわけですよ ね、
ないですからね、はい、
あ、これは助かるんじゃないかなというふうに思います、うん、まあ、もしこのエコ掃除していただくとして、まあ、皆さんにこういうことだけはこうポイントとして、はい、感じといてもらった方がいいなということがありましたら、
うん、そうですね、うん、もう使い方については危険なことはないので、うん、安心して使ってもらったらいいんですけれど、やはりこう化学的な洗剤に比べるとこう効き目が穏やかなので、
うんうん、
あまりこう汚れを溜めすぎるとね、うん、なかなか一度できれいにするのが大変というところはあるので、ちょっと汚れたかなと思ったりとか、うん、あるいは毎日できる方はね、その毎日のお手入れの中でしていただくのが、まあ、一番いいということにはなります、う
ん、確かにね、はい、まあ、劇的になんか綺麗になるということは、劇的になんかやっぱり、は
い、厳しい、きついですからね、
そうそう、激しいということやからね、はい、やっぱり穏やかな、うん、ものは、汚れを溜め込まないようにしておくのが一番いいということですね、はい、まあ、私たちの、その体にとってもそれから、まあ、できるだけ環境に負担をかけないという意味でもね、はい、いいお掃除の仕方かなというふうに思います、久しぶりに、はい、このエコ掃除の話かなちゃんから伺いました。またこういう機会がありましたら、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
は
い、
環境市民のボランティアスタッフ内田かなさんにお話伺いました。ありがとうございました。では一曲お聴きいただきましょう。ギルバート・ザリバンでクレア。さて続いてのコーナーは建築士会の会員の皆さんを紹介しようというコーナーで、これは私はですねあまり経験がないので、はい、斉藤さんの方にもうお任せしっぱなしでお願いしたいと思います。はい、
はいはいはい、ありがとうございます。まあ先ほどね、下村さんのコーナーということで次は私がさせていただきたいと思います。
はい、
まあ社団法人京都府建築士会というのはですね、さまざまな箇所でですね京都府内に多くの支部を抱えておりまして、で本日はですね、宇治支部より阿部恵里建築設計室の代表でおられます、阿部恵里さんにお越しいただきました。で、お仕事とかですね、今されていることなどお話を聞いていきたいと思います。それでは阿部さん、こんにちは。
こんにちは、阿部と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、もう早速なんですが、まあ、安倍さんもですね、事務所のお名前がある通り、建築士事務所ということでありますけれども、まあ、設計事務所もね、様々な形で、仕事の関わり方というのは、それぞれの事務所の特徴があるかと思いますが、安倍さんの事務所の方では、どういった、お仕事というんですかね、設計をされたりとか、また、お好きな方面というんですかね、終わりでした。そのあたりからお聞かせいただけたらと思いますが。
はい。普段はだいたい木造の建物の方がずっと多くて、主に住宅をやっています。まあ、最近は、障害者の方の福祉施設の増改築だとか、それから、農産物の直売所とかね、そういうものなんかも木造で、させていただいたりしました。で、まあ、新築とかよりも、どちらかというと、リフォームの方がね、まあ、仕事の件数としても多いですし、私としても、いろいろ、面白くって、まあ、コスト面だけじゃなくて、環境面からも、使えるものは使っていってほしいっていうお施主さんの方が結構多いので、現場ごとに、いろんな工夫をしてるんです。
なるほどね。はい、こう、町屋の改修とかもされてるって言って、 お聞き、聞かせていただいたんですけど、まあ、そういったものもされてるんですかね。
は
い、
そうですね。去年は宇治の宇治橋通りのところで、町屋の改修をさせていただいたんですけど、明治時代に建てられた建物で、築120年ぐらいのお家だったんですけれども、そこでも、よそからいただいた、建具とかをね、中古建具なんかを使わせてもらったりとか、まあ、そこにあるものを使ったりとか、まあ、いろんなところで工夫をしてます、はい、
先ほどのお話じゃないですけど、はい、やっぱりその環境にも優しいという点では大事なお仕事の関わり方だなと思うんですけど、
そうですね、まあ、使えるものは使っていこうということで再利用が可能なものとかはね、よくまあお世話さんからご相談いただいたときに大抵のところがもうほとんど荷物不要品がすごい多いんです。で、これをどうしたものかっていうふうにね、もう困っておられる方がたくさんいらして、でも捨てるに捨てられないと、はい、だからそれはじゃあ私がいただいてちょっと関わってる福祉施設のねバザーとかにまた私が持って行ったりとか、だからいつも車の中にはそういうものがいっぱい。
じゃあ何か、こんなものないかなと思った時、安倍さんのところに聞いてみたら、あるかもしれないですね、案外。
そうですね、結構、皆さんに喜んで、あっちもこっちも助かるっていう感じでね、喜んでいただいてますし、まあ、そんなことやってますとね、設計以外の、行動とかも多いんですけれども、結構そういうことが、その建物にとっても、それから、人の暮らしとかね、生活にとってもいい結果になるということも多くって、その人と人をつなげるっていうか、そういうふうなことにもなってくるんで、面白いですね、そういうやり方っていうのは。はい、
ということはですね、ちょっと、まあ、はい、前もってお話お聞きしてたんですけれども、はい、他にもこう活動をですね、その関連でされてるということで、はいはい、認定 NPO ですか、
はいはい、
京都グリーンファンドということで、そこまでしかちょっと話聞いてませんのでですね、はい、先に、ちょっとこう人と人とをつなげることっていうのも関連するのかな、先ほどのそうしたですね、そのリサイクル点ですか、再利用という点も関連するのかなと思いますので、うん、そこの活動の方のお話をお聞かせいただけたらと思います、ね、
はい、ありがとうございます、はい、京都グリーンファンドっていう団体に属しておりまして、それはですね、太陽光発電で市民共同発電所、あちこち の保育園とか幼稚園とか、まあ、公共的な建物のね、屋根の上に設置をするというお日様発電所っていうんですけれども、それを設置する事業にもう今年で10年目、ちょうど10周年に今年になるんですけれども、関わってます。で、まあ、省エネ型社会っていうのを目指して自然エネルギーを広げていくための活動っていうことになってるんですけれども、市民とか企業が省エネに取り組みながら、積み立てたお日様基金っていうのがある。それを活用して、その地域の保育園とか幼稚園とかね、そういうところに発電所を作っていくっていう、そういう形のものをしています。で、第1号機は2001年に法然院さんのね、森のセンター、あそこに設置をさせていただいたのが第1号で、もう年間そうですね、大体1機から2機ぐらい設置しまして、今年で、3月に、また今年の3月3日に、はいはい、渦政の方の自然幼稚園っていうのがあるんですけれども、はい、そこにまた設置をさせていただくので15期目になるんですね。で、それで、まあ、特徴的なこととしては、まあ、つけるだけじゃなくって、そこで、環境学習を、はい、その園の、保護者の方とか、それからスタッフの先生方とか、それから、子どもたちにも、ね、環境学習をさせてもらってるっていう、うん、そういうことをやってるのが、ちょっとまあ、他のところとは違うかなっていう。とこですね。
返答式とかもね、されるんですよ。
そうです、そうです。
はい。さすが環境市民で、ね、
はい、はい、仲良しグループです。
あ、そうです、
はい。はい。
はい。僕だけなんか別にみたいな。
なかなかね、会費とか、それから寄付金で賄ってますので、なかなか運営的には大変なので、まだその自然幼稚園の分も、今まだ寄付金を募ってますので、ぜひよろしかったら、お願いいたします。
うん、自分のね、お家に太陽光発電を、はい、パネルをね、上げられない。だけど、はい、やっぱり再生可能エネルギー、自然エネルギーっていうのをね、大事に考えたいなと思う人が、自分とこにはつけられへんけど、 ど、よそのそういう幼稚園とか子どもたちのためにということでつけてくれはるんですよ。そしたらパネルにちゃんとね、裏側に名前もね、
は
い、入れて、もうあの瓦みたいでしょ、名前も書いたのをあげてくれはるんですよ。
あ、なるほど、うん、あの我々建築士にとってはすごく大事な知っておかねばならない話ですね。
はい、
あ、まあ、ですので今グリーンファンドということですから、はい、もう募金というか寄付金を集められてそれでするということですね。
はい、はいはい、そうです。あ、はい、ぜひあのよろしくお願いいたします。あの詳しいことはまた京都グリーンファンドっていうのであのネットで調べていただいたら詳しいことが分かっていただけると思いますので、それとですね、あの認定あの NPO なんで、はい、あの寄付をしていただいたらそれがあの税制以上優遇されるというふうな特典もありますので、はい、ぜひあの覗いてみてください。
私も設計の仕事をしておりましてですね、あの太陽光パネルをつけてくれということがあるんですけど、はい、まあ、ご存じのように京都市はなかなか景観法上の厳しさがありましてですね、あのパネル一つが色の話があったりとかしますし、ちょっとこう光りますとですね、お役所の方からそれダメよということがありますので、実際はつけたいんだけどつけれないという方が結構おられますのでね、まあ、そんな形で参加できるすごくあのいいお話を。
いいと思いますよ。マンションの方とかでもね、こういうところでこう参加していただけたらいいなというふうに思いますしね。最近はまたね、太陽光パネルでもね、いろんなタイプが出てきているので、斉藤さんもあのピカピカ光らないようなやつとか、もうフィルム状のやつとかあるんで、そういうのでチャレンジしてみていただいてもいいかもしれません。
よろしくお願いいたします。
はい、あのまあ。それ以外にもですね、安倍さんは大変こう活動を広くされておられましてですね、先日私も実は参加したんですけど、伝統的工法のですね、実大振動大実験ということでですね、まあ、あの少しマニアな方は e ディフェンスという名前でご存知かと思うんですが、こちらがあの兵庫県三木市の方にですね、国のプロジェクトで立ち上げた実験施設でありまして、この方でですね、まあ、今伝統的工法と言いますので、京都の一緒にしてみると京町屋と言った方がいいんですが、まあ、それに限ってないんですけれども、こちらの実験を先日来行われましてですね、協力ということでご参加をしてこられました。まあ、あのこのあたりの感想というんですかね、お聞かせいただけたらと思いまして、よろしくお願いします。
はいはい、ですね、まあ、e ディフェンスで、1月の13、14、それから20日、21とあの泊まりがけで行ってきたんですけれども、非常にあの面白かったって言ったらちょっとあれなんですけども、あの勉強になりました。で、まあ、その伝統工法のね、あの設計法の確立っていうのはなかなか大変遠い道のりではあるかと思うんですけれども、あのやっぱりね、きちんと理解して技術を持っている大工さんたちがね、だんだん少なくなってきてますので、その方たちがおられるうちにね、あのちゃんと進めておく必要があると思います。で、あの実験の時にはその延べ何百人ものボランティアの人たちがね、本当に熱意を持ってあの真剣に取り組んでおられるというのをあの見ましてね、非常に感動しました。でその中にはあの若い大工さんとかね、それから若い設計者、それから行政の関係の方たちもたくさん来ておられまして、はい、でそれだけ、まあ、あの皆さん関心も高くて、必要なことだというふうに思っておられるということがあの改めて感じました。はい、
あの昔ながらの建物の建て方をしてですね、で具体的にこう地震を起こして、うん、どういう損傷状態になるかというのをね、あの見るような実験やって、まあ、私も大変いい経験をしたなというか、昔の建て方でもいけるやんという感じが、まあ、ものすごく危険な発言かもしれないですけど、そんなふうには感じた
実験ですよね。いやね、それによって初めてその実際にどうなのかっていうのが分かるということですからね、重要な実験ですよね。
あの阪神淡路大震災と同じ波形を入力してですね、うん、それで昔ながらの建物はそれでも大丈夫だったりなんかしますのでね、あ、まあ、あの大工さんの知恵というかすごいものがあったやなというのを思い、知ったような感じでありました。
はい、そろそろお別れの時間になりました。京都人町出会いも私も久しぶりに登場してちょっと緊張してしまったんですけれども、そろそろお別れの時間になりました。今日は安倍さんどうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
はい、します。はい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。
さよなら。